なるみの独立アメリカンライフ。イエイ。この番組はアラサーのなるみと
アラフィフのしのぶが
アメリカの生活を独立に切っていく番組です。
インスタグラムや YouTube でのコンテンツ配信、あとは独立コミュニティと称したオンラインサロンでは非公開エピソードとか、あと独占映像なんかも盛りだくさんです。
ドクアメオンラインサロンはドクアメ .com、 インスタグラムはドクアメアンダースコアオフィシャル、そして YouTube はドクアメショートストーリーで探せますので、ぜひチェックアウトしてみてください。はい、私のつぶやきから入りたいと思います。まず一つ目、はい、一番重要なつぶやきは大阪公演が決まりましたということで、拍手ということでね、会場代支払いましたって
勝手にもう後戻りはありません。
後戻りはありません、はい、ということで大阪が7月7日七夕の日金曜日ですね。
七夕の日に大阪の方に会いに行く
そうなんです、そうです。何年ぶりでしょうかね。
まあ、大阪と言わず関西の方に。
あ、関西の方にね、はい、大阪にあるホールで、まあ、詳しい情報は、まあ、インスタグラムでも、ツイッターでも何でもお知らせしますが、一応大阪公演7月7日、
日付夜。場所とか分からないんだよね。
場所は少し兄に聞かないとわからないんですけど、
そうだよね、
すみません、詳しい情報はちょっと間違えた情報を教えたくないので、後々、はい、今回は日付が決まったよということで、で7月7日大阪夜ですね、で7月8日9日は東京で、東京はタワーホール船堀、船堀って
かなりちょっとかなりなんかうさんくさくなったね。
船堀です、はい、タワーホール船堀、江戸川区
でございます、
はい、江戸川区にあるタワーホール船堀、まあ、すごい利便性がいいエリアにあるって
、利便性がいいかっていうと、まあ、船堀駅自体はそこまで利便性良くないですよ。都営新宿線で、でも新宿から都営新宿線の快速が止まるので、新宿からどれくらい快速で15とか20分とかそんな遠くない、はいはいはい、ただすいません、新宿から千葉方面へ行かないといけないんですけれども、でも駅降りても1分です、目の前、駅降りて
目の前、駅から近い、
駅からすごい目の前に見えるって感じ、
目の前、それがまあ、そこで2日間、それもどっちも夜にしました、で前回のまあ前回を踏まえて夜の方が多分皆さんの気持ち的にも盛り上がるんじゃないかということでね、夜をあえて土日で撮りましたんで、皆さん時間を空けていただけたらなと思います、はい、
789です、
はい、よろしく、
7月の789です。
789で、まあ、シロさんが帰ってきているど真ん中で、
はい、そうです、
はい、やらせていただきたいと思います。
はい、
はい、ので
そうですね、でおそらくオンラインサロンメンバーさんとは、同じようにまたエクスクルーシブなオフ会があるっていう感じですね。
オフ会がありますね、はい、っていう予定になっておりますので、ぜひ皆さん予定はこの789開けていただけたらなと思います。また7ヶ月ぐらいあるんでね、結構長い間時間があるので、ぜひ今のうちにお時間いただければなと思います。
船堀東京でやる、8日と9日土曜日と日曜日の、はい、おそらく日曜日は、まあ、8日9日ってこう夜は一般の、ライブトーク、ドクアメのイベントなんですけど、多分9日に、はい、オンラインサロンメンバーさんとは多分エクスクルーシブな、オフ会のようなものをおそらく9日の、はい、お昼の時間にやる予定です。
はい、
そこはまだ場所は決まってませんけどね。
まだ決まってないですね。ちょっとまあ、公民館を取るにしろ、場所を取るにしろ、少し間近にならないと取れないっていうちょっと困った理由がありまして、
そうね、
ここら辺はちょっとまだ、場所は決まってないんですけれども、やる予定にはなっております。
はい、
もう CDA はどこでもできますから、公園でもできますから、オフ会は、はい。はい、やりたいと思います。それが、まあ、お知らせでした。
はい、
で次に私 の, つぶやきなんですけど、
はい、
ちょっと日本のね、ちょっと8ヶ月住んで、まあ、変わったところみたいな話をの、なんか動画みたいなのを作ってた時に、なんかこっち気づいた変だなと思うところの中の一つで、シロさんに見せられるものが一つあったんで、見せたいと思うんですけど、日本って文字多いじゃないですか。
文字が多い、
文字が多い、広告が多い、文字がすごい書いてある、
確かに確かに、ちょっとオーバーウェルミングな感じの方向が多いよね。
そうなんですよ、うん、普通アメリカだったら結構シンプルに何々って書かれて、うん、まあこれ洗剤だったら洗剤とか、うん、まあなんかそう洗剤もなんかちょっとソフトになるぐらいしか書かれてないじゃないですか、うん、結構シンプル、
確かに文字が少ないね。
そうですよね、あとはもう普通になんか分かるでしょみたいな、
うん、どっちかっていうとこうセンセーショナルだよね、
センセーショナル
ですね、ドーンっていうインパクトがある感じ、はい、アメリカの広告って、
まそうなんですよね、なんかこうそこまでなんかこう小さい細々したことを言わないという
か、うん、そこはね、すっごい最後に早送りで言うのアメリカは。ブラブラブラブラブラブラブラブラブラって、
塩よれをなんとかの方法をみたいな、
そうそうそう
ディスクレイバーをね、ブラブラ小さいもの
を
言うんですけど、それでこの広告が最近入ったんですよ、うちに、うん、そしたらもうすごい文字の量でびっくりしちゃって、見てください、ただすごくないですか？
いやっていうか、それが日本だよ、うん、それが日本、
だからこれが日本なんですよ、だから日本のこの文字の多さっていう、うんうん、この威圧感、
ね、
うん、すごくないですか？何書いてるんですか？
読み応えあるね、読み応えがある。
ちなみに不動産だと思うんですけど、
お家探し2023
3年のイベントが開かれるって、多分一番重要な情報ってこうイベントありますよ、ここだけだと思うんですよ。
あ、そうね、はい、お家探すイベントだけだよね。
そうなんですよ、でもいらなくないですか、ここら辺全部。
まあでも丁寧だよ、丁寧丁寧、うん、
分かりやすいってことですか、
うんうん、
な
ん
か書いてる
もっと、うん、もう少し知りたいなっていう人に対してとても丁寧だよね。アメリカはほら自分で www.com に行かないといけないから。
あ、そうですね、うん、
そっからのことは
確かにその通りだ、うん、確かにその通りだ。でも後ろもすごいんですよ、また書くことあるのかいみたいな。まあ表面でめっちゃ伝えたでしょって思うんですけど、うん、一応後ろにも書くことがいっぱいあるみたいで、
うんうんうん、
だからなんかね、すごい日本っぽいなって思ったところ、
うん、うん、
何が書かれてるかっていうと、お家探し博2023年、うん、1月19日から24日、10時から17時、完全予約、新州お家探しイベント開催。うん、まあ、お家探しでもすぐにもうお家探しイベントっていうのは分かってるから、2回書かなくてもいいのになとか、分かります？でも、新春2個あるんですよ。これ新春じゃないですか。
素晴らしい。
ここでも新春があるんですよ。新春があると。なんか突っ込みどころが多くて、ね。
新春だらけだね、それね。
新春だらけ、本当に新春しかない。で、まあ、うん、ちょっとオーバーウェルムしてしまうというね、日本のこの、
まあ確かにね、面白いこの。確かに
ね、昔からそうですよね、ヤフーもそうですし、うん、ドンキもそうですけど、なんかこう、うん、いっぱいの情報をうわーって出すっていうのは、
まあ、アジアだよね、アジアにそれが多いよね、傾向がね。
なんでそうなんでしょうね、うん、なんか そういう心理があるんですかね、こう人間としてのこ
う。あるんだろうね、だってさ、いろんなさ、旅行業界に私いたからね、うん、はいはい、それこそ JDB にしろ、うん、HIS にしろ、金鶴さんにしろ、うん、もうなんか旅行業界のウェブサイトに行くとさ、もう旅行業界のその、うん、情報の周りにもいろんな付属するリムジンサービス、レンタカーサービス、ホテルはこっち、保険はこっち、
う
ん、スーツケースはこっちみたいなさ、もうこの横と上にうわーってくるじゃん、
は
い、
う
ん、バナー広告が、
はい、
ね、で、うん、エクスペディアなんか行ってごらん、うん、Wanna get away だけだよ
確かに確かにでも一番重要なんですよね、
そう、もうどっか行きたくないだけだよ、そして飛行機の絵があるだけ、なんかさ、
そうですね、確かに確かに、
それがでもやっぱりこの国、うん、その国その国のさ、アドバタイズメントカルチャーなんだよね。
確かにその通りです、うん、だからちょっと私とジェイコブはちょっとオーバーウェルムしちゃって、
うんうん、
なんか楽天の銀行も私持ってるんですけど、楽天銀行もなんかもう情報量が多すぎて、このウェブですよ、うんうん、やっぱウェルスファーゴとかアメリカの、まあ、モバイルに慣れてると、
うん、
なんかこうあんまりにも多いと何を選んでいいかもわからないし、なんか頭がミュートしてしまうので、
うん、
無印ぐらい簡単に書いてくれれば嬉しいなと思うって感じですか、
ね、確かに、
っていうのが、まあ、ここに来てカルチャーショックだ、うんうん、
面白い面白い、うん、私さ今でも覚えてるのがさ、うん
うん、はいはい、
ちょっとここに1個あるからお見せするけど、なるみちゃんにはお話ししたから覚えてると思うんだけど、
はいはい、
私前の会社にいる時にその旅行業界でね働いてる、うん、まあ、旅行業界に関与する商品だったから、
うん、
エクスペディアの毎年毎年年末にエクスペディアがいろんなベンダーさんを呼んでやる大きな こうクリスマスパーティーがあるわけですよ。あ、はいはい、まあ、コンファレンスなんだけど、ススはい、要はエクスペディア の、うん、あのまあ、なんだろうな、そう1年間のレビューみたいな、あの、うん、旅行のトレンド、エクスペディアの成績とか、どんなものがトレンドで、どんなものが来年はあのトレンド でどんな風に盛り上げていったらいいかみたいな、もう旅行に関する人は全員来るみたいなさ、このコンファレンスがあるわけよ、3泊4日で、うん、それに3回連チャンで行ったんですよ私ね。で、はいはい、その3回目に行った時にはエクスペディアジャパンがあの、うん、ラウンチした後で、で、はいはい、あのエクスペディアジャパンのことが紹介されてたのね、全員の前で、うん、あのでっかい、うん、ベラッツィオのでっかいあのこのスクリーンで、うん、あのエクスペディアジャパンのことがこうあのこう何こうせあの説明されてて、で、うん、あのさっき言った通りエクスペディアってすごいシンプル、インパクト、なんだろう、うん、このダイナミックみたいな感じなわけ、はいはいはい、全部もう、うん、ウォナゲラウェイだけとか、うん、あの、うん、もうなんかこうすごいこうシンプルなわけよ、でもインパクトありまくりなわけよ、うん、ちょっと かっこいい感じがあったわけ、
脳裏に響くみたいな感じでね、
うんうん、そうそうそうそうそうそうそう、もうなんか、うん、ルルルルルトラベルみたいな、そしてコネクツみたいな感じよ、
うんうん、
そしてなんかトラブルは何をコネクトするのって、そっからはもうみんなの妄想みたいなね、
はいはいはいは
い、そういう感じ、
そうですね、
でも、うん、でもエクスペディアジャパン の、 あの、うん、コマーシャル、エクスペディアジャパンが日本でエクスペディアですよってやってるコマーシャルがすごくユニークだからってことで紹介されるんですよ、はいはい、その全世界のベンダーが集まってる中で、うん、ジャパンエクスペディアのコマーシャルがこう流れるわけよね、うん、したら皆さん分かるかどうか分かんないけど、エクスペディアってこういうロゴがあるんですよ、はいはいはい、このクマちゃん、
うん
うん、この5スターの星が胸にあるこのクマちゃんがエクスペディアのロゴなんですよ、ジャパンの。でまずエクスペディアジャパンって、エクスペディアってこういうロゴを作ったこと、このマスコットを作ったことは一切なくて、うんうん、でもエクスペディアジャパンのマーケティングダイレクターに、うん、あの入った人が、うん、日本はマスコットだと、うん、こういうのが大好きだと、
うん、確かに、
でこのちょっとおデブちゃん的なこの可愛らしい、うん、癒されるこのクマちゃんがね、
可愛 い
こうエクスペディアジャパンってこう踊るわけよ、コマーシャルで、
はいはいはいはい、
可愛らしくうん、うん、でその後ろには、うん、あの昔言ったこのなんとかあの野球のファイターズのフォックスダンスみたいなする人たちが、
はいはいはい、
女の子がこうエクスペディアジャパンみたいな踊りをするのね、
はいはいはいはい、
このクマちゃんと一緒に、
はいはいはいはい、
もうさ今までの、うん、もうな波ザパーン、夕日ザパーン、コネクトっていうエクスペディアの感じから、うん、ルルルルルンルルルルルンみたいな感じで来るもんだから、うん、すごい会場が湧いて、
はいはいはいはい、
うん、でもそのおかげでエクスペディアジャパンは上手に日本のマーケットに入り込めたってことで、まあケーススタディとして、まあ、いろんなやっぱり国柄のね、
はいはい、
そのアドバタイズメントのこの好みっていうのを、うん、やっぱしっかり分かる人をあのマーケティングプロデューサーとかマーケティングマネージャーとか、うん、ダイレクターに置かないといけない、うん、その国その国の、うん、ってことを話したくて、うん、エクスペディアジャパンを紹介したんだけど、うん、私は本当このクマちゃんに惚れて惚れて、
かわいいです、めっちゃ
かわいいと思って、うん、
誰かデザインした人マジ天才かなって思うぐらい可愛いですね。
ね、うん、でもそういうことなんだよね。だから日本とかさアジアではそういう、 こう情報量が多い、うん、ちょっとまあごちゃごちゃしたものが、うん、なんとなくこの購買欲をさ、
うん、
こうそそられるんだろうね、やっぱり。
うん
うん、
だから別に悪いって言ってるわけではなくて、ただそういうところがなんか慣れてない、うんうん、
面白いよね。
はい。うん、慣れてない人からしたらすごくオーバーウェルミングなんだけれども、
うん、
でもそれが確かにこれを見て安心する人もいらっしゃるっていう。
確かにもうそんなの出るのさ、うん、そういう感じのフライヤー出るのアメリカではブラックフライデーオンリーだよね。
確かにね。確かに、うん、本当にその通り、
うんうん、ブラックフライデーのチラシはみんなそんな感じ。
そうです、いっぱい入ってます。でもこれまではいかないんじゃないですか、さすがに。
それそこまではいかない
。ジェイコブ笑いましたもん、本当に爆笑してましたもん、
う
ん、
うわーだよね、
その通りその通りみたいなこと言って、
うん、
だからちょっと笑けちゃったっていう、
うん、 面白い。
日本のねこういう文化の違いというか、うん、なんかこう、うん、逆にカルチャーショックを受けてしまうというところでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
広瀬さん、お願いします、はい、私はですねすごくまたこのちょっと先週もね、うん、ちょっとエリカと喧嘩をしたっていう話をしてすごくランティングしたと思うんですけど、うん、ベンティング、ランティング、はいはい、分からないんですけど、
どっちも同じ、はい、似たような
ちょっと私の鬱憤をこうお話しさせていただいたって感じだけど、うん、ちょっと今回もまた私の鬱憤を、
はいはい、溜まってますね、
お話しさせていただきますがはい、はい、エリカが、うん、まあ、新しくね、お寿司屋さん、某お寿司レストラン、某ハイエンドな、まあ、高級、ね、うん、高級お日本お寿司レストランで働き始めたわけですよ。う
ん、はいはい、
で、名前は伏せますよ。
うん、
で、そこの、一人、日本人 の, お寿司職人の方がいるんですよ。
うん、
シェフさんがね、うん、日本人、
日本人、
まあ、日本人の方がちゃんとお寿司を握っている、
ね、
しっかりとしたレストランなんですよ、
うん、
それはいいんです、
うん、
ただエリカがその人と挨拶をするときに、
うん、
エリカにとってはリスペクトっていうかこう尊敬の、ね、意を含めた意味で、うん、日本語で挨拶したんですよ、うちの娘は。
お、よろしくお願いしますってことですか。
そう、でも分かる通り、うん、うちの娘は敬語が分からないんですよ。
あ、はいはいはい、はい、
初めまして、うん、エリカと言います、
うん、
よろしくお願いしますって言えない、
うんうん、
よろしくねエリカ私っていう感じなん
です。ああそうか
、うん
うん、まあまあアメリカ人にエリカ見えるから何ともカムアップしないかな、うんうん、はい、お願いします。
そうそうそう、うん、だからそのアタチュー、その出してる態度はお辞儀してるし、
うん、
丁寧だよ、
うん、
ただ喋ってる言葉が思いっきり友達ラングエッジなわけ。
はいはいはいはい、
だよねって言っちゃうの。
うん、あ、確かに、はい、
うん、そうそう、うんうん、例えばなんか、うん、お母さん日本人だからとか言っちゃうのね。
はいはいはいはい、
わかる、うん、だからまあポイントは全然敬語じゃないわけ、尊敬語じゃないわけ。
はいはい、
でそれで言った、それで言いました、
うん、
そしたら20分ぐらい怒鳴られたの、
うん、
そのシェフに。20分だよ、20分。
ちょっとそれやりすぎくないですか？意味がわからないです、
うん、そう、その話を聞いた時に一言目、うん、もう行くなと、その職場、
うんうん、意味がわからない、
ありえない、
うん、
で そんな言葉をしゃ喋るのはもう許されないとか、
うん、
ねえとかだよねとかってお前って言ったか分かんないけど、うん、言ったら、うん、日本では絶対に働けないし、
うん、
そんな言葉は目上の人に使うものじゃないっていう風に、もう本当顔こんな距離で思いっきりうわーって言われたんだって、
ただ日本じゃないじゃないですか、アメリカなんだから。
でしょ、
うん、
でもっと言うと、
うん、
で私もっと言うと、
うん、
ちょっと待てよ、そのそいつはさ、みたいな、
うんうん、
その寿司職人はさ、
うんうん、
もう私切れてるんだけど、
うんうん、
その寿司職人はさ、
うん、
何バイリンガルなわけ、 100% 英語ネイルしてるのって言ったら、
うん、
英語はボロボロらしいの、
うん、ちょお前が言えないだろう
でなんかね、
うん、
でその最初もしかしたら、
うん、
ちょっとこうアメリカ人のこのちょっとアマちゃんをね、
うん、
ほら締めようって意味で、
あ、
きちっとやれよ、仕事は仕事だぞ、俺は寿司職人で俺のことはちゃんとリスペクトして、
うん、
こうキビッとしたね、こうキリッとした厳しい環境で働かせたいのかなと思って、
うん、
アメリカ人だから、
はい、
みんなね、ちょっと最初にこうドスをね入れたのかなと思ったわけ、
うん、
だからもうちょっとそれはちょっと私マーミー的には許せないけど、
うん、
まあまあ Let's see how it goes、
ちょっとベネフィットオブダウトみたいな感じでね、
そうそうそうそうそうそう、うん、まあちょっと気合をね入れたのかなみたいな、したら2日目も3日目もそうで、
怒られたんですか、エリカが。
そう、怒られたの。
日本語で喋ってないのに怒られるんですか。
日本語でだから思わずエリカはこの人が日本人だって思うとやっぱ日本語にたまにこうなっちゃうわけよ、自然に。
はいはいはい、まあ、エリカもハーフですからね、うん、日本人
分かったって言われると、うん、分かったって言っちゃうのね。
あ、はいはい、
分かりましたじゃなくて、
うん、
だからなんとかなんとか、これはこうでこれはああだよ、分かったエリカって言ったら、うん、うん、分かったって言っちゃうのね。
てか日本語で喋りかけてるんですか、エリカに。
だなんかそのタイミングらしいんだよね、日本語で言われたからだと思うんだけど、
うん、ま
あ、もしくはエリカが言ったのは その人が日本人だってなってると、
うん、
思わず日本語が出ちゃったと、
うん、
またね、
はいはいはい、うん、
でそれでまた怒鳴られて、
うん、
でこの一昨日も、うん、なんて言ったのかな、 なんとかだねって思わず言っちゃったらしいの、
うん、
でもそれはそのシェフに対してディレクトリーに言ったわけじゃなくて、
はいはい、
そこの同じ、うん、ちょっとこう日本語が分かるような人に、
うん、
何か日本語で言ってねをつけたらしいんだよね、
はいはいはいはい、
でそれでそのシェフがダダダダダって来て、
うん、
エリカ言っただろうその言葉遣いはダメだって言っただろうみたいな感じでまた怒鳴られたらしいの
お前は何なんだと思いますね
だからさ、うん、私はさそれを昨日聞いて
親じゃないだろう、
ね、昨日の夜それを聞いてよ、
うん、
私は、うん、あのねやめてやれって言ったの私、
うん、
なんだそいつ、
うん、
ってあのね寿司職人だか何職人だか知ったこっちゃないと、うん、こっちにとっては、うん、あのねまずね、
うん、
まずよここは日本じゃないですと、
うん、
First of all、
うん、
First of all
確かに
This is not Japan、
う
ん、っていう、
うんそうねうん、
もし日本の高級レストランでエリカがたまたま受かったら、うん、そんな言葉は許されませんよ
確かに本当にその通りです、ね、
でもアメリカの、うん寿司レストランでしかも、うん、そこまで 100% 完璧な日本語を求めるのは日本人を雇用しろと
確かにその通りです、
うん、ていうか雇用されたわけだから、うん、このレベルで、
うん、
でしかも日本語を話すってことはジョブディスクリプションの何も書いてないわけで、
うん、
リクワイアメントとしては、
うん、
どっちかっていうとエリカはなんて言うんだろうこういいこう親切な気持ちで英語よりも日本語の方を話してあげようって思ったわけよ、
うん、エリカは。はいはいはい。うん、
でもちろんわかるよ、
うん、
あのすごくこうなんだろうあの敬語じゃないのは、
うん、
でもねにしてもよ、
うん、
にしてもじゃあてめえはパーフェクトなイングリッシュ喋ったのかと喋ってないと、
うん、
でほとんど彼の喋る寿司の説明が全く客がわからないと、
うん
うん、だから結局ウェイターとかウェイトレスが説明するんだけど、うん、そんなレベルじゃん、
うん
だもしそのお客さんにお前のやってること全然わかんないから Go back to your own country とか言われたらどう思うって話じゃん、
うん、
だからなんか同じ違う言葉を喋る身分としてすごく傷ついたはずなのよ昔、
うん、
絶対に、
うん、
で私もそういう経験私ななみちゃんもあるじゃん、
うん、
でさどこまでもしかしたらバカと思われるかもしれない、
うん、
もしかしたらこの発音わかんないかもしれない、
うん、
っていう怖さを乗り越えて、
うん、
違う言葉を喋るってことの勇気とかがお前はわかるだろうと、
うん、
それに対してなぜリスペクトがないのかと、
うん、
だから一回、うん、日本語で頑張って話してくれてありがとう、うん、でもねって、うん、この職場では、
うん、
そういう日本語は僕は好きじゃないから、
うん
あの英語で話そうとかならまだいい
わかりますわかります、
うん、もうぐわーってなんか怒鳴ったらしいから、
うん、
エリカもう一回怒鳴ったらもうパワーハラスメントだって言って、
うん、
あの電話をレコードしとけって言ったの
確かにその通りです
その会話を、
うんうん、
でもっとムカつくのが、
うん、
他のウェイトレスさんとかがあの完璧にアメリカ人よ、
うん、
完璧にアメリカ人の人が、
うん、
あのすごいこう崩れた日本語を喋っても怒鳴らないのエリカだけなの、怒鳴るのは
意味がわからないですね
でね昔からね彼女はね、うん、こういうことが起きるのよ
そうですねなんででしょうね
コーチに一人だけ嫌われるとか、
うん
うん、先生に思いっきり嫌われるとか
、うん、
なぜかすごく多分馬の合わない人がいるんだろうねきっと、
うん、
とっても、
うん
うん、でもいずれにしてもあの、うん、私は非常に不愉快で、
うん
なんかもう言ってやりたいぐらい不愉快
確かにそれは
おそらく年近いと思うのよねきっと、
うん、
その寿司職人は
ちょっとその寿司屋さんって私知ってますよね
うん、うん、知らないと思う新しいから
ですかあじゃあ違う
もう できてまだ 2ヶ月とかだから
ああそうなんですね、
う
ん、じゃあ違うから
そうそうそ
うう
ん、なんか本当にねあのもう一回頭ごなしに怒鳴られたら、うん、怒鳴り返してあげてたの私、
うん、本当に
もうそんな仕事いらない、
うん、
そんな自分のあのディグニティを下げてまで、
うん、
そんなあの親父にあの、うん、ごめんなさいって頭下げるほど、うん、あなたは低俗な人間じゃないって言って
確かに、
うん、であの、多分そういう人は、
うん、
そういうちっちゃいレストランの、
うん、
もう要は日本レストランで寿司職人って言ったらもう鏡じゃん、
うんうん、
要はね、
うん、
要はもうイギリスのロイヤルファミリーのエリザベスクイーンみたいな感じじゃん、
うん、
だからそのちっちゃいちっちゃい寿司レストランだけでキングになっていたいのよその人は。
はいはいはいはい。
で、うん、あの、he must feel superior over you because he's 寿司 chef。 でも、うん、そんなのもう
あのオーナーではないんですもんね彼は。
オーナーではないんだけど、どうやらなんか共同出社らしいの、
うん、
オーナーではないんだけど、そう、だから
あ、よくないな、
うん、そう本当にもう一回頭ごなしに怒鳴ってきたら、うん、速攻やめろって言ったのね、うん、しかも全部言うこと言ってやめろって言ったの。
うん、でもそれ結構ファインラインですよねそれって。なんか例えばアメリカだと特に、
いや思いっきりこれハラスメントだよ。
そうそうそう、アメリカだと、あ、日本だと、まあ、ありえることかもしれないですけど、アメリカってこれを元に訴訟したら、エリカ勝つと思うんですよ。ないないないない、
当たり前じゃん。だって Who are you じゃん、うん、だって何も悪いこと言ってないのに、うん、ただただちょっとブロークンなこと言っただけで、うん、じゃあ How many people speaking broken English in the States でしょ。
確かに。
How dare you disrespect my daughter、うん、なのよ。なんかもう私本当もうマザーベアがもうすごい目で出てて、うん、もう本当私言ってやりたいと思って、う
ん、だから電話して言ってやろうかと思ってた。はい、あのレコーディングを持ってたら多分、
うん、
普通に勝てるケースだからあの、うん、ちょっとエリカにはちゃんと考えて、
私乗り込みますね、
うんうん、
もうレコーディングを取って、
うん、
そうレコーディングを取って、うん、彼女が辞めますって言って帰ってきたら、
うん、
あの私はそのレコーディングとともに絶対に行きますね、うん、その職人さんに会いに、
うん、
あなたは何の権利があって、うんこんなゴミみたいに人を扱うんですか、
うん、
Who the fuck are you って本当に言いたい、本当に言いたい。そして私はあなたの名前を出してクレームしますよ、うん、っていう風に、うん、
本当に
で人としての尊厳とか、うん、人としてのリスペクトなんでないんですか。それでよく、うん、How can you serve to people、 でもああいう人なんかね、インスタグラムを見るとそのレストランの、
うん、
インスタグラムを見るとすごいこう面白いおちゃらけたキャラを演じてるの、インスタグラム上では。
いやですね、
なんかすごいイージーゴーイングで、
はいはい、
ものすごいおちゃらけてて、
うん、
とってもフレンドリーな寿司シェフみたいな感じで、うん、あの演じてるの、
はいはい、
そんなことないの全然、うん、だからお客さんにはお金もらえるから全く違う顔なわけよ、うん、おそらく、
うん、
でもなんとなくだけどエリカに対してはだからそんなさ3日でさエリカの性格わかるわけないじゃん。
確かに。
で3日間で遅刻もしてない、うん、訴訟もしてない、何もしてない、
うん、
何にもさ、うん、嫌われる理由がないわけよ、
うん、
ってことはただただ自分の何だかの固定概念でエリカが嫌いなわけよ、うん、絶対、
うん、
何だかの固定概念で分からんよそれは。
なんでだろうな
分かんない。
でもエリカ多い
な。 I don't freaking I don't freaking care なんだけど、でも、
うん、
すごいクロスラインしてると思うから。
確かにその通りです、ね、
もう本当エビデンスをゲットしてきたら私は絶対にクレーム言いますね、これは、
うん、
ふざけるんじゃないと。
でもエリカ、ね、人
としてこれは間違ってる。でアメリカでこのやり方が通ると、うん、そう、まあ、でもほら、うん、彼女は多分辞めるまでは言わないと思うんだよね、う
ん、あ、まあそうです
よね、辞めるって決めたら言うと思うけど、
うん、確かに証拠を掴んどけって
そうそうそうそうそう、
まずは証拠集めからですね、うん、
そう、もう本当ね、うん、なんて言うんだろう、こうやっぱりねムカつくんだよね。なんか自分にそれが起こるよりも、
うん、
子供にそれが起こると非常にムカつくの、
うん、
すっごい、
うん、
だからもうなんかどう何がどうなって、なんでアメリカに来てしかもここで育ったって言ってる女の子に対して、
うん、
なんだその日本語はって言えるんだろうと思って。
確かに確かに、ちょっとあれですね、うん、レイシズムも入ってる気もしますけどね、セクシズムとレイシズムも入ってる気がする。
でも自分日本人だよ
だから
しかもエリカ半分日本人じゃん。
そうなんです、それに対して、
ね、あ、だからそういうハーフが嫌いとかね、
っていう感じ。そう、なんかこう日本語を喋ってるのが嫌いとかね、うん、外国人嫌いとか、それもあるかもしれない、うん、そこら辺もちょっとターゲットになってる、
うん、あるかもしれないね。
でエリカ女の子だから言いやすいとか、でもなんかこうエリカだから言いやすいから言うとか、それも完全に女性っていう観点から持ち上げることもできるじゃないですか、アーギュメントを
だからなんかね、でも聞いたところによると、あの人種、うん、働いてるそのウェイトレスとかウェイターさんの人種はバラバラなの、うん、 あの白人の子もいれば、うん、黒人の女の子もいれば、まあ、エリカみたいなハーフの子もいて、うん、わからないんだけど、まあ、非常にあの気持ちがあの非常にこう腹立った、うん、昨晩でしたっていう。そしてそうです、ね、これはあのちゃんと回収エピソード
を、うん、それを昨日初めて言われたんですか。
うん、働き始めてからそのことは言われて、うん、で昨日をその3回目怒鳴られたってことを聞いたの、うん、3回目、うん、だからもう1回怒鳴ったら、だから まず録音をしておけ、
うん、
携帯電話を録音にしておけ、
うん、
そしてもう1回頭ごなしに怒鳴られたら、うん、やめろまあそれが私のつぶやきでした、はいはい、またこれはあの来週以降どのようになったかちょっと回収エピソード
お願いします。
お話ししますので、はいはい、い私忘れてたらちょっとリマインドください、アナミちゃん、
う
ん、
ありがとうございます。じゃあ私が、はい、あのお伝えします。
はい
、はい、ありがとうございます。
独舌部日は英会話レッスン、うん、Let's speak English with attitude で今日はこの、はい、まあ喧嘩をした怒った、怒鳴られたってことで、土下座しろって言うのっていう日本語、あ、待って英語、
英語土下座しろって言うの、うん、
Do you want me to get down on my knees?
Get down on my knees.
Do you want me to get down on my knees? Knees って
膝ですね。
膝ね、
うん。
膝まずけって言うの、
はいはいはい、
土下座しろって言うんですかっていう、
はあ、うん。アメリカでもそういうシーンってあるんですね。
まあ、土下座って言うと、まあ、それは日本語の和訳だと思うんだけど、
確かに。
あのまあ、確かにひざまずく、ひざまずいて謝るみたいな感じをね、うんうんうん、まあ謝るっていう、謝る、まあでもあれかな、アメリカはこの謝るっていうよりかは、うん、Do you want me to get down on my knees っていう時ってこう何かを頼む時の方が多いかもしれない。
ああ
のこの謝るっていうよりかはこう、うんうん、本当お願い、もうマジお願い、これしてくれないって言って、
うん、
で、なんていうの、こう、ひざまずいてお願いするみたいな感じ。はいはい、ひざまずいてまでお願いしてほしいのみたいな感じ。
ああ、そう
だ。が強いかな。謝るっていうよりかは。
はいはいはい、はい、う
ん。なんか、例えば、その、なんかほら、映画でもあったけど、
うん、
あ、なんて言ったんだっけな、サンドラ・ブルックとライアン・レイノルドの映画で、サンドラ・ブルックがライアン・レイノルドに何かしてほしくて、うん、Can you please please do this? とかって言ったら彼が、
うん、
That's not enough って言った時に、
うん、
サンドラブロックが、Well, do you want me to get on my knees?
はいはいはいはい。
だからお願いって可愛く言っただけじゃダメなの、うん、土下座しないといけないのみたいな感じ
確かに確かに、うん、じゃあお願いされる時によく使われるあれなんですね。
そうでしょうね、フレーズですね、はい、そんな感じです。
わかりました、はい、ありがとうございます。
ぜひお使いください。
はい、ぜひ使いたいと思います、はい、ありがとうございます。
このコーナーはケンブリースポンサーです。ケンブリーはオンライン英会話のパイオニアで、いつでもどこでもネイティブの方とお話しできるサービスになっています。紹介コード独舌 DOKUGETSU を入れていただくと初回の15分無料になりますので、ぜひ試してみてください。4歳から15歳のお子さんを対象にしたケンブリーキッズもありますので、こちらもぜひチェックアウトしてみてください。
ということで今日のトピックに移りたいと思うんですが、はい、今日のトピックはですね、まあ、最近ちょくちょくメディアに出てくるあのカルチュアルアプロプリエーションっていう言葉についてちょっと触れられたらなと思います。もしかしたら前に一言喋ったことがあるのかもしれないんですけど、でも、知ってて損はないかなっていうことだったんで、ちょっと話していきたいなと思います。でカルチュアルアプロプリエーションって何かっていうと、まあ、日本語で言うと文化の盗用っていう意味らしいんですけど、
うん、
まあ、要はあのマイノリティの文化を盗むことにはつながるんですけど、
うん、
まあ、文化の盗用とは芸術的にも支配的な立場にある文化がマイノリティの文化から同意を得ずに比較的重要な何かを奪うというちょっと否定的な意味で使われることが多いって日本語では言われています。
文化盗用、
うん、盗用、
はい、盗んで用いると書いて盗用ね。
そうですそうです、まさにその通りです。で、まあ、うん、本来の意味定義としては、ある文化の何かを別の文化に属する人が自分のものにすることだと、ビクトリア大学哲学科のジェームズ・オ・ヤング教授は Cultural Appropriation and Art っていう、まあ、本でね、文化の盗用について少し触れてるんですけど、まあ近いもの、最近で言うと何があったかって、歌手のジャスティン・ビーバー、2016年の米人気歌手ジャスティン・ビーバーが自身の髪の毛をドレッドヘアにした動画を SNS に投稿して、それが文化、黒人文化の盗用であるっていう批判を受けたと。で、まあ、彼は2020年ブラック・ライズ・マーターの運動の際に黒人の文化の恩恵を受けてきたと、人種の不平等に声を上げ、必要とされる文化の一部になるための方法を模索するというコメントを出していたが、2021年4月、うん、SNS の投稿で再びドレッドヘアにしたことがまた発表されて、まあ、文化の盗用なんじゃないかっていうことをまた言われていると。
で批判が高まったわけだね。また
批判が、はい、高まってるとか、アビニオンの娘たちやウォーターメロンマンは異文化のエッセンスを取り込みつつも今でも傑作と伝えられているものなんですけれども、一方 でケイリー・ペリーが MV でホーンローを披露すれば謝罪に追い込まれ、世界的にファン層を広げている K-POP アーティストの多くはファッションや音楽性が、まあ、常々ブラックカルチャーに対する、まあ、カルチャルアプロプリエーション、文化の盗用ではないかっていう批判を受けてるっていう、まあ、これはボーグが話してることですからね、うん、ね、私たちがそう思ってるというよりかはボーグがアーティクルで、やっぱそういう風に考えてる人も多いよっていう。で、ちなみにミランダ・カーがボーグと一緒に日本の、うん、けど着物もそうですし、こういう侍の格好、
なんかこう侍のような要素を、
はい、要素をしたことも、うん、このカルチャルアプロプリエーションだって批判されたと。で、シロさんはなんかこうありますか、今までになんかこう知らずにやってた。ちなみにチャイナドレスを着たアメリカの高校生もバックラッシュ受けてるんですけど、
これは全然良くない
って思いますよね。私はそう思いました。
普通に着ただけじゃん、
うん、可愛いですよね。でもなんかそれがちょっと反問をまた呼んでる。でもね、それのね、カルチャルアプロプリエーションのちょっと微妙なところって、うん、うまくやったら
それは
リスペクトしてるっていう、まさにその通りです。すっごいファインラインなんですよ、グレーゾーンというか。だから日本人もそうですけど、例えば日本人、まあ、海外の方が日本の着物をめちゃくちゃ綺麗に着てて、髪の毛も日本っぽくリスペクトを持ってやってたら、それはアプロプリエーションではないんですよね。それはアプリシエーションっていうカテゴリーに、うん、移るんですよ、はい、うん、そこら辺はなんかこう過剰反応しすぎじゃねって思ってる人も多いみたい で何がね、アプロプリエーションでアプリシエーションなのか、その違いですよね。あの、盗用と呼ばれるものか、それともあの感謝してそれをリスペクトしているこの違い、でアプロプリエーションは takeWithout permission、 だからもう許可がないものを取ってる。でもそこまですごい微妙じゃない、微妙だと思いません？シロさんが昔ドレッドヘア、ドレッドヘアじゃないんで何でしたっけ、あの
スパイラルパーマ、
スパイラルパーマやった時も、まあ、かっこいいと思ってやってて、うん、でも別にそれは盗んだわけじゃないじゃないですか、
うん、ただ私はその時ジャネット・ジャクソンになりたかったの
そうですよね、だそうなんですよ、うん、だからそれが正直あのアプロプリエーションになるかは分からないですけど、だから私もよくソーシャルメディア見てると、うん、沖縄の女の子たちとかがドレッドヘアにして、うん、あのどっか遊びに行ってたりとかすると、うん、なんかねクエスチョンマークになるんですよ、これが正しく正しくないかって言った。本人がすごいた、うん、あのまあこうブラックカルチャーをアドマイアしてやってるのは分かるんですけど、
うん、
それがこう世間的な目で正しいのか正しくないのかって言われたら、ちょっと皆さんがね、うん、次やるときはクエスチョンマークを持って望んだ方がいいかもしれない。で、まあ、あの、まあ、ステレオタイプを、うん、あの象徴するようなことをしたりとか、うん、で、ね、ignore the meaning of the story behind the cultural element、
まあ、そうね、それは一番大きいだろうね、まあ、
そうですね、だからあのここにもリストで多分あったんですけど、スキムかな、2019年7月、米国人女優で、女優かな、 女優じゃないですよね。
まあ女優、うん、セレブリティ、うん、
セレブリティであるキム・カラダーシアン氏が自身が立ち上げた補正下着ブランドをツイッターで紹介し、そのブランド名が日本の伝統的な衣装である着物と同じ名前であることから文化の盗用にあたるとして波紋が広がったと。
まあ、確かにね、この着物っていう言葉自体はちょっと特許がなきゃいけないぐらいなんじゃないの。
そうですよね、うん、でもめちゃくちゃすごかったですよね、この時ね、スキムになる前の時すっごいソーシャルメディアが湧きましたよね、
うん、へえ、なんかちょっとあんまり私覚えてないわ、ここ。
あ、本当ですか。すっごいもうバックラッシュでした、日本人から
のバックラッシュ。日本人から
、うん、へえ。 How なんていうの、 dare you みたいな、How dare you taking our culture away みたいな感じ、うん、ですごい、まあ、同時に、まあ、このネーミングが、ね、着物について、あの、まあ、登録ができた、まあ、登録を出願していたという、ね、商
標登録、商標登録ね、あ、表彰登録か、商標登録、はい、失礼しました、うん
うん、さらに批判の声が飛び交ったと。この一件で文化の盗用について知った方も多いんじゃないでしょうか。うん、それが、まあ、もう完全なる文化の盗用、
うん、
アプロプリエーションにっていうものに当たる。で 結果的に、ね、キム・カナダーシアン氏のブランド着物という名前を取り下げることになったが、うん、万が一、まあ、登録が採用されたらどうなったんだろうか。
そう、ね、
着物は日本が生み出した文化であるが、
確かに確かに、
万が一着物が登録されてしまえば、外国人が着物という言葉を聞いた時に日本の民族衣装ではなく下着を思い浮かべてしまう可能性がある。
確かに確かに。
また日本企業が海外で着物ビジネスを進出させようとした場合にも障害になるのではないかと、障壁になるのではないかと、文化面以外でダメージを不安視する懸念の声も多く上がっていたという。
確かにそれはグッドポイントだよね。うん、だから着物って、さっき言った通り着物っていう言葉自体に特許がなきゃいけないぐらいの勢いじゃないかなって思うよね、やっぱり。
で、ちなみに、うん、アプリシエーションの方、感謝する方、文化を、うん、で言うと、うん、まあ、celebrate culture in a respectful way ということで、この、まあ、文化自体をね、うん、さっき言ったみたいに感謝して祝うってなったら OK、うん、で ask permission、うんうん、provides credit、 誰が、まあ、誰の影響を受けてこれを作ったのかっていうのを、まあ、表記するとか、そういう、あの、やってもいいですかと聞くとかっていうのが必要で、うん、あの、まあ、elevate the voices。
でもさ、着物、
はいはい、
着物なんかは誰に聞けばいいんだろう、
日本
政府に聞けばいいのかな、
ね、
これ
本当
そ、誰に、誰が着物という言葉を誰に日本の文化に対して聞けばいいんだろうね。
本当ですよね。着物着たらじゃあどうなるんでしょうね、うん、だからそこら辺 もうちゃんとリスペクトを持って綺麗に正しく着るっていうのが大事なのかもしれないですね、そういう洋服とかは。で、何か、まあ、ちなみに、
確かにね、着方とかね、うん、
はい、だから日々の、ね、生活だから、日本人として、日本人としてね、気をつけないといけないかもしれないっていう、まあ、カテゴリー、カルチュアルアプロプリエーションになりうるであろうカテゴリーは、うんうん、ハロウィン、
うん、
はい、あの、はい、あの、wearing headdresses, blackface, kimonos, and other clothing とか、まあ、いろんなこう洋服を着るときにね、ちょっと考えてみましょう。うん、これはちゃんとあのカルチャルアプロプリエーションなのか、うん、それともアプリシエーションなのかという。で、まあ、いろいろそういうときに考えましょう。あとヘアスタイル。さっきも言ったみたいにドレッドヘアとかね。あの、まあ、こういう、まあ、特に黒人さんのカルチャーが強くインフルエンスされる場合とかがあるから、あの、そこはまあ気をつけてちょっとクエスチョン してみましょうってことなのかもしれないですけど、まあ、スポーツチームとかマスコット、あとはタトゥー、
うん、
タトゥーも、
うん、タトゥーか、
タトゥーはちょっと分かりますよね、それはね、タトゥーは分かりますよ、まあ、ミュージックとか、
うん、
アクセントも結構強く出ますよ。
ミュージックも、
ミュージックもあるみたいですね、結構。でも、まあ、それをクレジットという文化を借りましたよって言わずに使ってしまうこと自体が問題視されるかもしれない。でもここでロジャー、あの、
うん、
ジャーナリストのアッシュ・サッカーさん、ロンドン在住の
が言ってる、うん、ボーグのね、またね、記事ね、
はい、戻ると、不完全な用語だからよく考えて使う必要があると警告すると。 誰けが利益を得ているのか、うん、そして背後に存在する人々に敬意を払っているかを考えることが必要だと説き、少数民族の文化を引用した作品、その民族の誰も関わっていないとしたらそれはやはり問題ですとか、だから、まあ、その誰もそれに関わってないと、少数民族がね、例えば白人さんがだけのキャストで、うん、あの黒人さんの文化を語るみたいなのは、まあ、ほぼ間違ってるとか、うん、白人だけで、あのでも最近ハリウッドも変わってきましたけど、でまあ、支配的な文化は周辺化されたマイノリティの文化について無知のまま搾取している傾向にあると、という事実は認めるべきだ。ただしハラスメントや人種差別同様、された側が不快感を覚えたらするな、すなわち文化の盗用なのかといえばそれも間違いであると。
なるほどね、まあ、不快感を覚えるようなことはするべきではないと、
ないけど、でも
ただそれがイコール盗用かっていうとそうでもないんじゃないかと、
そうでもないんじゃないか。だから文化は目に見えない複雑な背景から生まれます。つい感情的になりがちですが、だからこそ冷静な建設的な対話が必要です。
うん、
はい、だそこら映画で、あの、あ、これからグローバル化していく日本が少し考えていかないといけない問題なのかなと。さっき白さんに話しましたが、サッカー選手の、
うん、
あ、ロナウドが日本に来た時に、うん、日本人はあのブラジルのあの洋服とかを着てセレブレーションしました、彼はポルチギーズだったとか、そういうのもちゃんとねバックグラウンドを見てその人のあれを考えてやっていかないといけないっていうのがあるのかもしれない。
確かにそうだよね、確かにそうだよね、
アメリカだとだっていうか、こう人種が目の前にこうバッて出てくるから、あのこれがカルチャルアプロプリエーションとか、これがステレオタイプになるとかってすごく目で分かりますけど、やっぱ日本に住んでると同じ人種しかいないってなると、
うん、
やっぱ少し
慣れないところではあるよね。
はい、慣れないところであるのかなと思いました。最近見ましたか、篠さんはカルチャルアプロプリエーションだなって思うなんかものとかありました？生活してて、まあ、プロムのドレスでもさっきの、え、これがカルチャルアプロプリエーションって思うことがあった
みたいな。ああ、そのチャイナドレスとかね。
はいはい。
でも、こう、なんだろう。基本なんかこう、その文化のことをかっこいいな、かわいいな、素敵だなって思うと真似したいもんじゃん？だから、あのね、私がそれこそあの高校時代にはあのニューキッズ・オン・ザ・ブロックを追っかけてたので、
うん、
あの思いっきりアメリカンカジュアルな格好をしたかったし、
うん、
そっからの延長線上で大学時代は、うん、あの、うん、ほとんどジャネット・ジャクソンのようになりたかったし、
うん、
ないしはローレン・ヒルとかね、
はい、
あの真剣にあのブレイズっていうの、あのちっちゃい三つ編みするやつ、私あれ真剣に探してあの、うん、ヘアスタイルセンスさんを、
うん、
で会ったんだけど、あの、うん、原宿に一軒、
うん、
あの聞いたら17万って言われて、そんな金ないと思って、うん、
高い。
しかもあのやそんだけ金高い お金払ってやっても、
うんうん、
あのやっぱり地肌がね、日本人の地肌と、うん、やっぱりほら、うん、黒人さんの地肌って違うから、
うん、
あのすっすごいメンテナンス大変ですよって言われてやめたんだけど、
うん、
なんかそういうものとかやっぱりさ、自分には似合う似合わないとか思ってなくて、とにかくかっこいいなって思うから真似したかったんだよね、
うん、
でも多分それがイコール、例えばその黒人さんの女性の文化に対するディスリスペクトになるのかどうかって考える器は私にはなかったよね、その時は。
まあ、
私がやることで、
うん、あんまりその言葉も出なかったです。確かに、うん、白さんのその時代っていうのは SNS がまずない時代だったから、それがこう問題視されることも少し少なかったというか、
そうでございますね、はい、あの、うん、携帯というものもなかったからね。
そうですよね、だからそれがなんか白さんがそれをしたからといって SNS に上げるわけではなかったからまあどっちかというと
確かに
自己満足の世界の中で、
はいはいはい、
ですよね、あの
自己満足でした、
はい、それは悪い意味では全然全く思ってなくて、うん、でそれで楽しんでたっていう時代だとすると、うん、今はまあ、それをまあ写真を撮ってアップロードする、それが世界が見るっていうので、
うん、
これって正しいことなんだろうかっていうモラルの問題が少し、うん、あの 波紋を呼んでいるというか。
なるほどね、なんか、文化の盗用かどうかはちょっとわからないけど、でもやっぱりこう日本人として、あ、これ全然違う使い方されてんなっていうのをあの、目の当たりにするとちょっと悲しくなっちゃうよね。
そうですよね、本当に、例えばこう全然寿司じゃない、寿司じゃないものを寿司って呼んでたりとかすると、それは寿司ではないぞって思うじゃないですか。
そうそうそうそう、あのすいませんけど味噌汁はアパタイザーではないんですっていう味噌汁は一緒に出てくるものなんです。なぜアパタイザーとして味噌汁出てくるんでしょうか。
確かに確かに、味噌汁一つだけ飲むわけじゃないですか、ね、スープですよね。そしたらね、
そう、いやいやいや、おかしいでしょう、これとかね。だからこうそういうなんていうの、完璧にまあ、着物にしてもそうだよね、着物の着方がやっぱりちゃんとキュッて胸元合うように合ってなくて、こうだらーっとなんか胸も開いてるし、着物もちゃんとこう重なってないしみたいなのもね、なっちゃうと残念だなって思うよね。
そうですよね、だから そういうのはそこら辺が、多分あの人を傷つけるのかもしれないですけど、
そうね、なんか、傷つきはしないけど残念だなと思う。
まあ、そこら辺がね、ちょっとね、あのこれから、まあ、ソーシャルメディアがわーって起こってる時代で、何がちょっと正しいのかとかってね、やっぱ2回考えないといけない時代になってしまったのかなって。
そうだね、確かにね、
誰が見てるかわからないから、昔みたいに写真を上げないとかだったらいいのかもしれないですけど、今はこう誰とでもつながる世界に生きてると、違うモラルを持った人たちの中に自分を放り投げてるみたいな感じだから。
そりゃそうですよ、もう大変ですよ、この前、何回か前にも言ったじゃん、ただただね、朝起きて美味しいコーヒーだなんてつぶやいた人がすごいバッシングされるじゃないですか。ね、だから分かんないの、だ誰がバッシングされるかは。
バッチリ本当に。
そうそうそうそう、
はい、ね、受けてしまうというね、あの少し難しい世の中にはなりました
。本当だ本当だ、
はい、皆さん少しは気をつけていけたらなと思います。
そうですね、はい、まあ、誰かのだ、何だかの自分のカルチャーじゃないものを、まあ、何か真似をするときとか、それを利用するときとかだよね、気をつけなきゃいけないっていうのが。
あ、まさにその通りです、私たちの文化、例えばあの何ですか、着物を私たちが着るとかね、日本人が着るとかだったら全然 OK、
ね、なんですけど、ただまあ私たちが例えば韓国のそのチョゴリを着るとかね、そういうときに、あのものすごいこう着方をした状態で歩いちゃいかんってことだよね。
あ、まさにその通りです。まさにその通りです。はい、それでした。ありがとうございました。では、
あの、ありがとうございました。
質問に行きたいと思います。
はい。
あの、E メールがあるので、しろさんに読んで読みたいと思います。はい。しろさん、なるみさん、こんにちは。お二人のポッドキャストが楽しみで、日曜日からウキウキしているオーストラリアのブリスベン在住のドンと申します。
ブリス、何さん？
ブリスベン在住のドンさんです。
ドンさん、ブリスベン在住、シティキャットはどうですかと聞いてください。また
ちょっとよくわからないですけど、
2回目これ言ったの。シティキャットが懐かしくて仕方がない私は、
私は意味がまだわからない、2回目聞いてもわからないです、
フェリーです、フェリー、
あ、フェリーか、はい、じゃあ行きたいと思います。
はい
はい、私は3年半付き合っている同棲中のオーストラリア人の彼氏、私よりも6歳下がいるのですが、最近彼がスマホを変更して、私がたまたま彼の前でスマホをいじっていたら、アクシデンタリーに履歴ボタンを押してしまい、スマアプリを使って何人かの女性とメッセージをしている画面が見えました。
ほう、
はい、あとあと気になり、彼が出かけている時にもう一度チャットの内容を見ましたが、裸の写真を送り合っている感じでした。あ、きついですね。きついですね。しのさんの顔。私が家にいない時と寝てる間に、どうやらその写真を置かずに一人で楽しんでいるようです。おかずっていう言葉も面白い言葉ですね。
あ、まあでもあの、一人で楽しんでるおかず系だったらまだね、
まだ許せるか、はい、今はチャットだけですが、今後本格的に浮気の行動に出ないか不安で仕方がないです、私は今オーストラリアのパートナービザが降りている状態で、あと1年2ヶ月待てば永住権がもらえます。かっこ彼はスポンサーなので2年間一緒に過ごさなければなりません、このまま様子を見るべきなのか別れるべきなのか悩んでは泣いてを繰り返しております。 もし別れたら私は強制的に日本に帰らなければなりません。お二人ならどうしますか。ちなみに私の携帯に証拠写真は保存完了です。
それだからほら、うん、だからそのほら
準備はできてる、
うん、ポルノ本を見てるような感じなんだったら、
うん、
なんか別にあの、うん、そっとしといて、そんな心配することないと思うんだよ ね、
そう
ですね。ただなんかそのさ、チャットをしてるっていうのはちょっと嫌だよね。
そうですね、
一方的に見りゃいいじゃん。一方的に見て一方的におかずを食べればいいじゃん。
そうなんです、そうなんです、まさにその通りです、うん、
なぜおかずからおかずをもらわないといけないんだろうと思うんだよね。
おかずからおかずをもらってるんだ。
それがよくわからないから、そこが多分彼女もね不安なんだと思うんだよね。
シェフからねおかずをもらってる感じですからね、今ね。
そうそうそうそう、
まずシェフにコンタクトしてね、おかずから。
そうそうそうそうそう、
ただ食べに行くんだったらいいけど、
うんうんうん、一方通行ならそこまで不安ならないんだろうね、きっと。
そうですね、確かに、うん、
でもさ、それってさ、あれなのかな、うん、なんかこのプロフェッショナルサイトなのかな、それともこう Tinder みたいなさ一般的なサイトなのかな、そこにもよっても違うよね。
いや、私プロフェッショナルサイトってよくわからないです。
あの、本当にそういうほらお水商売の人とつながる、ただただサービスよ、要はサービス、
うんうんうん、
でも Tinder とかさ、はい、そういう普通の一般的なこのデーティングアプリみたいなので、うん、あの裸の写真とかをチットチャットやられると、うん、いやいやお前これボーダーラインチーティングじゃねって思うけど、
確かに確かに、うん、うん、まあありますからね、オンリーファンとかいうなんか、
うん、
ライブとかは女性が体を、ね、見せることがまあお仕事としてされてますしね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
確かに、うん、だからそれなのか否かっていう、
そうそうそうそうそう、うん、そういうあのサービスをこう受けているあのチャットサイトなのか、うん、あの、うん、本当にこう出会い系チャットサイトなのかによって、うん、ちょっと判断がね変わってくるけど、
そうですね、でも確かに、
うん、
どうでしょう、
分かんないな、
私あと1年2ヶ月またやっぱ永住権がもらえます。
長いな、
うん、結構長いですね、1年2ヶ月は長いですね。
でもなんかこう、私だったらやっぱりストレートフォワードに言ってしまうかも、これ何って、あの後のことあんまり考えず、ごめんなさい、私言っちゃうかもしれない。
でもな
でもどうしても、だからそこがさ、賭けです、賭けだよね、彼のことが好き、でもそれよりもオーストラリアに一生入れる権利をゲットすることの方が大事ってなるんだとしたら、あの、ね、もうビジネスウォーマンに切り替わります、私は。
確かに手段はちょっとあれですね、うん、ちょっと変えないといけないかもしれない。
ビジネスウォーマンに切り替わります、
うん、確かに、
でも多分私そうならないと思うんだよね、うん、もう大好きで仕方がなかったら、
うん、
もうなんかそこまでこうビジネスを入れられないような気がするんだよな。もう何これ、うん、誰これって言いたくて仕方がなくなると思うし、
うわ、私は逆かな。
の違い。
やっぱちょっとね、私はね、自分変わっちゃうかもしれないですね、自分の立ち位置をちょっと見るかもしれない、
うん、まあ、だからこれがもし、うん、バレて、まあ喧嘩になって別れようになって、うん、自分がすぐに日本にこれから帰らなきゃいけないようになったら困るってことだよね。
そうですね、そうですね、だからその私がの未来がどれぐらい大事かかもしれないですね、最終的には。だからそれ、彼との未来をこう突き進むことが彼女にとって一番重要なのか、最初さっき篠田が言ったみたいに、うん、オーストラリアで住むことが重要なのか、
うん、
まだこの感じからするとなんていうか子供さんがいらっしゃるイメージもないので、うん、まあ、何か3年、まあ、4年付き合って5年付き合って別れる方はいらっしゃるから、
うん、
そうですよね、私はコンフロントできるかって言ったら分かんないっすね、自分だったら、うん、
まあキーはそこだな、うん、オーストラリアに残りたいか残りたくないかだね、
うん、
うん、
一番そこ強くないですか、
うん、そこも強い、
でまあ、まあ、コンフロントして何になるかっていうのもありますけどね。もう見てしまったら、もう見てしま
う。何になるかって、真実確かめたいじゃん、真実を。
でもそれが真実、あ、でもな、私ちょっと変わってるのかな。それが真実じゃないんですか、もう見てしまったから。
まあ確かに。まあ、うん、あとは、その真実を見て許せるかどうかだよね。許せないじゃん。
そうなんですよ。だからそこでないですか。だからそこ許せるんだったら話さないじゃないですか、多分。
うん、
でも多分何が欲しいかじゃないですか。話をして何が欲しいかじゃないですか。話をしてごめんなさいが欲しいのか、うん、もうやりませんが欲しいのか、
うん、
これからはもっと規制して生きていけますっていうのが欲しいのか。
うん、でいや、私が欲しいのはリスペクトですね。
あ、私に対する。
うん、うん。
興味深いな。
だってそんなの許せないじゃん、自分だって。
許せないです、許せないです。
あのエクスクルーシブで付き合ってるわけだから、
うん、
まあ、見ました、それが事実です、
うん、
でも、うん、Are you allowing him to be like that? って感じ。
ああ、うん、そうかそうか、
うん、じゃあそれ treat you like that forever? って感じ、
うん
うん、だからもしこれが多分例えばなるみちゃんにとって例えばよ、うん、例えばなるみちゃんの、
うん
うん、お兄ちゃんが、
うん、
だから例えばそのなるみちゃんのお兄ちゃんの奥さんが同じことをしてるとしましょう、
うん、
そしたらお兄ちゃんに対して、え、もう見ちゃったじゃん、
うん、
それが真実じゃん、うん、何求めてるのって思う。それともお兄ちゃんこんなに好きなのにこの奥さんなんてやつなのって思う。
なんてやつなのって思いますけど、
うん、
あの、いや、わかんないです。すいません、私なんかあんまり人生経験長くないんで、私は多分すっげえ我慢するタイプだから多分本当に別れてもいいって思わないと多分言えないんですよ、それを、
う
ん、
そうだね、
多分結果的に自分が納得してないと言えなくて、多分これが、うん、これを言うことで別れが生まれるっていうことをちゃんと自分の中でコンセクエンスを知ってないと多分絶対言い出さないんですよ
かります。だからこそあの彼氏と3年間も、
ね、3年間一緒にいたんですよ、まさにその通りです。だからずっと何があって、私目の前でキス、ディープキスされて、目の前でグラインディングされて、目の前に寝られて、うん、抱き合って寝られて、そんなことやっても何も言わなかった一言も、
うん、
で分かってたら自分が捨てられるって、いや捨てられるっていうのが分かってたから、それを言うことによって自分が絶対に別れられるって思ったら言わない選択肢を選んだんですよ、うん、だって別れたくなかったんで私が。
なるほどね、
はい、
でもそれはローだな。
ローです、本当にその通り。だから彼女がどこにいたい、どこにいたいかだと思うんですよ。私みたいにローを3年続けたいか否か、
うんうん、
かもうコンセクエンスを分かった上でもう日本に帰るっていう選択肢をもう踏んだ上でちゃんと彼と向き合うのかっていう二択なんじゃないかなと思って、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
まあ選択だよね、決意だね、うん、
決意だと思います。
このような彼氏でも、うん、私はこれでもこういう風に一緒にいたいからいるんですっていう選択をするか、
そう、そうです、そうです、
どうしても許せないから、
うん、
あの日本に帰るかもしれないというリスクは踏まえた上で、
そうです、はい、
コンフロントするか、
コンフロントするか、
うんうん、
多分相手の反応ってわからないじゃないですか、どういう風に出てくるか。
いや、それはもうそれはリスクです、
うんうん、だからもう自分の中で決断をした上で望まないと、うん、私それができずに3年一緒にいて振られてホームレスになったんで、
うん、
だからあの
あんまり良くないことが待ってるじゃん、そしたらやっぱり、
そうなんです、そうなんです。だからあの、まあ、コンプレートしたくすぎてももしかしたらこう、うん、私みたいにね家を失うことになるかもしれないから、
うん、
もう本当にどっちかですよね、
うん、どっちかだね、まあ、決断だね、うんうん、まあ自分も同じことをやってみるっていう決断もありますよ、う
ん、まあそれはまあ目には目をですね、歯には歯をみたいな感じ、ね、うんうん、
ちょっと他の畑にちょっとおかずを取りに行ってみようかなっていうところもね、
あ、それは非常に、
うん、同時進行としてね、もうそれこそあのプラン B を備えておくっていうね、
うん、
まあ、まそういう気持ちの余裕があればだけど、
そうですね、
うん、まあ、賭けなんでそれはね、うん、全部、うん
うん、
だからこれ、ね、離婚を決意した奥さんが5年かけて貯金作るようなもんだよね。
あ、まさにそのとおり
です。旦那の金をどんどんどんどん盗んで
まさにそれ、もう計画的にやるか。
そう、でも5年間はすごいいい奥さんよ。
うん、うん、
で旦那には一切あのそういう風なのさせさせないっていう。
はあ、それはまた計画的ですね。
そうそうそうそうそうそう。うん、うん、いやーでもちょっと気持ち的に辛いね。やっぱりそういうさ、うん、ものを見ちゃうと本当のこと知りたいし、うん、どうなってるのってなるし心が傷つくし、うん、
はい、
でもなんかこうちょっと自分が追い詰められてる感もあるし、
うん、
うん、だ辛いよね、うんうん、でも基本は自分の したいようにすることが一番、
うん、そうですね、うん、確かに、
うん、
コンフロントしては自分に素直に、
うん、うん、そうそうそう、
突き進むか。
多分 100% 幸せになる決断はないと思う。どっちか何かを失う。
まさにその通りですね、うん、この状態だったら本当にその通りです。で、私みたいにずるずる見て見ぬふりをして3年間、
うん、まあそれも選択肢、
はい、すりつぶされて生きていくかっていう感じです、ね、うん、
それもまた選択肢、
はい、うん、でもどっちも辛いと思いますわ。
そうね、うん、ただまあ覚悟を決めちゃえばね、意外にこうクリアするところもあるから、
はい、
意外にね、
うんうん、はい、なのでぜひあの、
うん、そうだね、うん、
頑張、うん、まあ自分に正直、
まず自分だね、まず自分分析だね、はい、何をしたいのか自分が、
は
い、
そうですね、
うん、だコンフロントして彼に別れを切り出されたら私は OK かどうか、うん、もしくはコンフロントして彼が謝ってきて、ね、これはただの火遊びでポルノ棒みたいなもんだよって言ったら、うん、あ、なるほどそうかって理解して仲直りしてうまくいくか、
は
い、う
ん、まさに。
ないしは何も言わないで、
言わないで、
あのもう見ない、聞かない、喋らない、
はい、
で1年半待つか、
はい、1年半待つか、はい、どっちかですね
はい、ちょっとどのような決断になったかぜひぜひあの、
はい、
教えてい
ただきたいですね、
はい、ちょっと心配なので、
うん、はい、ドンさんよろしくお願いします。じゃあここで終わりたいと思います。はい、はい、まだまだあのポッドキャストアワード20日までなんです。
はい、あと5日間、ちょうどこのエピソードが流れる頃からは、
そうですね、あと5日間ですね、
あと5日4日、
はい、
うん、で
ラスト、
まあ、運命の5年目、
5年目が決まりますので、
皆さん厳しい状況ですけどね
まあそうなんですけど、でも私たちのゴールというのは、まあ、聞いてる皆さんが楽しいなって、ちょっと息抜きできるなっていうのを、もう目の前
に、ボリュームではないですからね。
そうです、そうです、はい、うん、あの
頑張ってます。クオリティですから、
クオリティですから、本当にその通りです、まさに心ハートとハートの
ハートとハートで入ってますからこんなチャンネルありますかって話ですよ、
本当です、
ハートとハートで、
ハートとハートでね、すりつぶされた経験を話して
ます、
はい、
ここまでさらけ出してるところありますかって話ですよ。
あ、ないでしょうね、
うん、
なのでぜひあの、あ、まあ、毒アメにねいい花咲かしてほしいと思う方は、うん、ぜひあの投票よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、は
い、ここで終わりたいと思います。 Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in our next podcast.
Bye! Episode!
Episode! Bye!
Bye bye!